Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa. Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sukoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. Kore kara wa kuni o koete素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。さあ今日はアンニャがお休みということで私チハリーナとスペシャルゲストのリカさんです。よろしくお願いします。
リカです。よろしくお願いします。
昨年の8月以来ということでお久しぶりです。
そうですね、とっても楽しみにしてます。
そうですか。実はそのアニャからその放送前に頑張ってねっていうメッセージも届いてました。
はい、私の方にも届いてました。
そうですか、
はい、パワーをもらって頑張ります。
なんか無事ドイツに到着したようで、なんか美味しいコーヒーとプリッツェルかな、なんか写真も届きましたよ ね、
はい、私の方も届いてました。
あのリカ楽しんでねっていうメッセージも届いてましたのでよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ昨年の8月以来ということなんで簡単にリカさんのご紹介、自己紹介お願いします。
はい、じゃあ私はアンニョの友達なんですけれども、9年前に2009年から新潟に住んでいます。元々の出身は中国です。中国の西の方の甘粛省なんですけれども、今は新潟県立大学で教えています。
はい、はい、あなたもねお友達ということでいろんな話がこう通過の中噂もいっぱい聞いておりますので、今日は中国の話もたっぷり聞いていきたいと思ってます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日の1曲目ご紹介お願いします。
はい、今日はクランベリスというバンドの曲を持ってきたんですけれども、私がまだ中国で大学生の頃に非常に有名だったアイルランドのバンドなんですけれども、まあ、残念ながらバンドのボーカリストさんである、ドロレスさん今年の1月ロンドンで亡くなりましたけれども、でも私たちファンの心の中で彼女はずっと生きていってると思います。はい、最初にご紹介したい歌っていう名前は When You're Gone、 あなたは亡くなるっていうことなんですけれども、はい、どうぞ英語で聞いてみましょう。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ改めまして今日のおしゃべりブランチはアンニャがお休みということでゲストのリカさんとお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや素敵な曲でしたね。
そうですね、
リカさん好きなんですね。
はい、とっても好きです。
そうですか。
はい、今日はまあ穏やかな2曲を選んできましたが、結構その激しい曲もありますので、ぜひ皆さんにおすすめです。
はい、あの前回ね、あのおしゃべりブランチに登場していただいた時には中国のシルクロードとか中国の夏のね様子とかもちょっとお話しいただいたんですけど、さあ今日はどんなお話を聞いていこうかなと思っていろいろ悩んでたんですけれども、まずは、この前をあのオリンピック、ピョンチャンオリンピックが一応終わりまして、はい、9日からパラリンピックも始まってますが、ピョンチャンオリンピックありましたね。
そうですね、うん、私も楽しく見てました
か、はい、4年後いよいよ中国の北京ということになりますけれども、まあ、これから準備なのかなというところですよね。
そうですね、あの、はい、北京も寒いところ、みんなあんまり、うん、多分イメージがないかもしれません。特に前、
う
ん、北京は夏のオリンピックやりましたので、
そうですよね、
あれ北京で冬、北京も冬は寒いところなんです、うん、はい、氷点下の10度とか15度ぐらいは行きます、
うん、そうですか。私の中ではなんかあんまり寒いというイメージがなかったんですけど、そのウィンタースポーツって盛んなのかしら。
ウィンタースポーツは多分種類によるではないかと思うんですけれども、うん、例えば昔からウィンタースポーツかどうかとは分からないんですけれども、うん、その凍った、湖や凍った川の上で、はい、あのスケートをやる、特に子どもたちがスケートを楽しむというのが昔からあります。
あ、そう、はい、かなりやっぱり冷え込むんですね。
そうですね、かなり冷え込む。ただそのふわふわの雪、例えば新潟みたいにこんなに大雪はそんなには降らないと思うんですけれども、スキーなどのスポーツはそんなに盛んではないではないかと思います。
そうです、
むしろ中国ではこれから人気になるではないかと思うんですが、
そうですか、はい、まあ、競技の種類によってはというところではあるわけですよね。
そうですね、
まあ、2022年楽しみですよね。
そうですね、
まあ、その前に東京オリンピックもありますけどね、
はい、
はい、 じゃあそんな中国出身のリカさんなんですが、まずはその中国と言ってもよくリカさんが中華圏という表現をするんですけど、はい、中国と中華圏とはまた違うんですか？
そうですね、中国っていうのが、まあ、大体今でいう中華人民共和国の略称になるんですけれども、うんうん、でも中華圏っていうのがもうちょっと文化的な意味で指しているではないかと思うんですけれども、うん、中華、まあ、いわゆる中国文明をメインの、まあ、文化の、なんだろう基礎となっている地域ではないかと思うんですけれども、例えば台湾とか、はい、あとちょっと前はまでは香港やマカオ、っていうのが中華圏っていうことなんですけれども、まあ、もしかしたら英語から訳された言葉ではないかと思うんですけれども、英語ではチャイナとグレートチャイナで分けているんですけれども、 それで中国と中華圏っていうふうには多分分けられているではないかと思います。
まあ、中国だけでももう大陸じゃないですか、
はい、
もう日本の人口の何倍ですかね今、何億ぐらいですか？
そうですね、13億強なので日本の、まあ、12倍ぐらいかな。
すごいですよね、
はい、
もう敷地面積だけでもかなりなのに人口もそれだけってことはすごいなと改めて思いますよね
規模の大きいところですよね、はい、
そしてまた最近になると日本にも中華圏からのお客様がたくさん来ている。また最近特にそれを感じるのが、そのよく買い物に行ってのデパートのアナウンスが必ず中国語が入ってきている。
そうですね、
すごく感じますよね、
はい、2月にはかなり、中華圏からの観光客が増えているではないかと思うんですけれども、まあ、中国だけじゃなくて台湾もそうだし、あとシンガポール、まあ、あとはインドネシア、タイ、いろんな国から多分、かなり観光客が増えているではないかと思うんですが、
はい、そのよく爆買いとかっていうね、
はい、
そんな話も、ね、あったりとか、あとスキーに新潟に来たりとか、
はい、
そうですね、ますよね、
はい、2月はかなりいろんな東アジアの国では、やはり旧正月、はい、お正月の休みがありますので、うん、それでみんな日本に来ているではないかと思いますが、
そうなんですね、はい、まあ、通常は私なんかは日本の、まあ、世界的にも新しい年1月1日がお正月かなと思いきや、でも中国、はい、中華圏では違うということなんですね。
そうですね、1月1日、まあ、日本も元旦という言い方がするんですけれども、うん、中国も中国語でも元旦で言います。で、まあ、休みは休みなんですけれども、うん、あんまりその盛大に祝うという休みでもない、うん、
ない、
はい、
今年帰りました？
私は帰りました。で、帰る理由は要するに旧正月の時に休みがないので。
そうなんだね、
はい、仕方がなく帰っています、うんうん、はい、でも帰ってても、親戚がみんなそんなに時間に帰らないので結構寂しいです、
う
ん、
あ、そうなのね、
はい、
まあ、帰っても普通のお休みという感覚。
そうですね、普通のお休み、うん、あともう一つ日本と違うのは、日本は4月1日から新年度ですよ ね、
すね、
新しい財政年度、うん、でそれで3月いっぱい多分皆さん今一番忙しい 時期ではないかと思うんですが、うん、中国の場合は1月から新年度、
はい、
で12月中はみんなにとって大変忙しい、企業の方、はいはい、銀行の方、うん、みんな忙しい、うん、で12月末はなかなかお休み気分でもないと思います、
うんうん、
はい、
ということで、じゃあ1月1日元旦はちょっとホッとする日でもあるということなんですね。
そうですね、うん、はい、1日は休みが取れるっていう程度の話です。そういうことです、
うん、ということは、じゃあ中国中華圏においてのお正月は2月ということになるんですね。
そうですね、もう2月今年の、はい、まあ、いわゆる旧暦の1月1日お正月は2月の16日から始まっているんですけれども、
はいはい、
もう2月に入ってから人口の大移動が始まっていました。うん、もうみんな必ず実家に帰って、少なくとも、まあ旧暦の1月の5日とか6日までは実家の方にいるではないかと思いますが、
うん、そうですか、
はい、
まあ、日本と同じこうカレンダーを見ていてもやっぱり感覚的なものがお正月とかは違うわけですよね。
そうですね、う
ん、実際中国って今はどんな暦を使ってますか？
はい、今は普段の生活の場面においては日本と全く同じです、うん、いわゆる太陽暦、はい、っていう暦を使っているんですけれども、うん、これがもうまあ、20世紀の頭ぐらいで、うん、いわゆる近代化のそのプロセスの中で新しい暦を導入したんですけれども、うん、ただしいろんな、まあ、昔の、祭日、例えばお正月もそうなんだけれども、はい、あと日本でも、皆さんご存知の端午の節とか、
ね、
そういう、はい、うん、そういう昔の伝統的な、祝日祭日という場面ではまだ、暦、古い暦、旧暦で言うんですけれども、うん、まあ、古い、暦を使っています、
うん、はい、同じものを見ながらもその旧暦 の、 その行事を入れたりすることもあるということなんですね。
そうですね、あと若者では多分少なくなっていると思うんですけれども、うん、例えば引っ越し、
引っ越し、
はい、引っ越し、いつ引っ越しするとか、はいはい、あとは例えば結婚する日、はい、いつ結婚するとか、うん、そういう大切な日にちを選ぶときには、はい、結構、旧暦、昔の暦を見ている人が多いではないかと思います。
そうですか、はい、よく大安とか友引きね、そういうことをすごく気にする、はい、まあ、日本人的な感覚の人もいると思いますけど、はい、日にちを気にする。
そうです、同じことなんです。旧暦は結局そういう意味なんですよね。この日は大安の日、じゃあこの日で引っ越しをしましょうっていう、そういう意味では日本人と一緒ですよね。
あ、そうですか、はい、こうなんとなく縁起を担ぐというかね。
そうですね、まあいいことあるかどうかわからないんだけれども、うん、じゃあとりあえずっていう気分で、
う
ん、
まあそうですよね、はい、じゃあ太陽暦はグレゴリオ暦っていうんですかね。
はい、そうですね。
なかなかグレゴリオって聞きあまり聞こえびがないんですけども、
はい、
通常やっぱりグレゴリオのを使ってますか。
うん、通常中国でも太陽暦を略称して陽暦って呼んでいるんですけれども、うん、あと旧暦は、まあ、日本では旧暦っていう言葉を使うんですが、中国では陰暦、要するに昔の暦はかなり月の満ち欠けに沿って作られているので、うん、その、まあ、太陽が陽でしたら月は陰っていう意味で、うん、陰暦っていう言葉の方が、うん、もっと一般的な表現ではないかと思います。はい、
いや暦って深いですね。
そうですね、私は全然わからないんですが
改めて深いなと思いました、
はい、
さあ続いて2曲目いきましょうか。紹介お願いします。
はい、じゃあ2曲目も同じくさっき、ご紹介したアイルランドのロックバンドクランベリスの歌を聞いてみましょう。1曲目はちょっと寂しい気持ちの曲ではないかと思うんですけれども、私たちの人生の中で大切な人がいなくなった後にその人を思うという気持ちを歌っているではないかと思うんですが、2曲目は、もうちょっとまあ華やかでもないんだけれども、もうちょっとスカスカしい気持ちで、Dreams 夢っていう曲の歌を、英語のままで聞いてみましょう。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは旧暦です。
旧暦、さっきからの暦ということでねお話聞いてるんですけど、旧暦、旧古い暦っていうことですよね。
はい、はいはい、そうです、今私たち使っている、まあ、あの暦のことは太陽暦、グレゴリオ暦で呼んでいるんですけれども、
はい、
まあ、この太陽暦を導入する前に使われていた暦という意味で旧暦っていう言葉が使われているではないかと思うんですけれども、で東アジアの多くの国では、まあ、中国由来の、まあ、日本も含めて中国由来の暦を使っていまして、それで、まあ、今現在でも、古い暦のお正月を祝う国々がたくさんあります、はい、
それでさっきの話にあった中華圏は2月がお正月ということになるわけですよね、はい、
そうですね、毎年若干、まあ、日にちがずれるんですけれども、大体2月1ヶ月遅れて、まあ、お正月を祝うということになっています。はい、
それでその暦の種類をね、実はちょっといろいろと調べてみたんですけど、最近現在使われている種類だけでももう40以上の種類がいろいろとあるんですね。でその中が 一つがグレゴリオ暦、
はいはい、
そして日本の暦っていうものもあるんですね他に、
はい、
そして中国暦っていうんですかね、
はい、
これは普通のグレゴリオ暦を使っていると言っても何か違うんですね。
はい、細かい違いが私もわからないんですけれども、うん、多分近代化以降ほとんどの国では太陽暦を使っているのではないかと思うんですけれども、うんただしその国の祝日、はいはい、あるいは大切な大、まあ、伝統的な祭りなど祝う場面では、うんまあ、みんなそれぞれ自分の伝統的な旧暦を使っているのではないかと思います。
そうですね、まあ、日本の場合は、はい、例えば天の誕生日とかそういうものも日本独自な祝日として入れてると、うんね、
そうですね、はい例えば先ほどのお話の中で触れていた日本を訪れるその観光客、うん、外国の観光客が急増していました、うん、2月中に、はいまあ、大体中華圏から来ていると皆さん思っているかもしれませんが、うん、実際には中華圏だけではなくて、まあ、今でいう旧暦のお正月を祝う国々実はたくさんあります。
あそうなんですか、
はい、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、
はい、そう、
はい、これらの国、まあ、長さは若干違っているみたいんですけれども、まあ、国の祝日としてこの旧暦のお正月を祝うことを法律で定められているようです。
じゃあ皆さんが中国から来てるって私なんか思ってましたけど中国だけではないということですよね、
はい、だけではないです。基本的にはもう東アジア、うん、あるいは東南アジアからの観光客がいっぱい来ているというふうには考えればいいかと思います。
そういうことですよね、はい、だからあんなにたくさんの人がいらっしゃるわけですよね。
そうですね、
それもすべてこう旧暦でいうお正月お休みだから、はい、ということになるわけですよね。
そうですね、はい、2月はお正月の観光ブームで今度はまた4月の桜のシーズンで、うんね、たくさんの観光客が来るではないかと思いますが
やっぱりその桜のシーズンって人気みたいですよね。
そうですね、素敵ですよね。日本で言うとやっぱり桜最初に出てきますの で、
そうですよ、ね、はい、ちなみにちょっと余談ですけど中国だとこう桜の木とかってあんまりこう見えるところはないんですか？
あるんですけれどもやっぱり地域によるんですよね。そもそも例えば私は、まあ、あの西北の地域から来ているんですけれども、日本、まあ、よりはだいぶ寒いところなんですが、うん、はいはい、あんまり桜の木がやっぱりないんです。
あ、そう、
はい、春で言えば桃の花、
あん
ずの花、
あ、はいはいはい、
っていうのが、まあ、私たちのイメージ、桜のイメージがないんです。はい、もうちょっと日本に近い武漢という町があるんですけれども、はい、武漢という町は桜が人気な町なんです。
そうなんですね、はい、じゃあその武漢に行かないとなかなか桜の木は見ることができない。
そうですね、日本みたいにこういう桜前線もないし、もう南から北へどんどんどんどん桜咲いていくっていう感覚はやっぱりないんです。
あ、そうですか、
はい、
となるとやっぱりこれからね日本に訪れる中華圏の方も増えるかもしれないですね。
そうですね、
まあ、あのさっき言った太陽暦、あとは月でいう陰暦、
はい、
いろんな暦があるということですよね。
そうですね、
また過去に使われていたものに関しましても世界ではいろんな暦があるんですね。
そうですね、
古代ギリシャ暦とかあとはバビロニア暦とか。
そうですね、
いや本当にこれだけの種類があるといろんな国の中でいろんな暦があるんだなって改めて思いました。
そうですね、
まあ、今日のメインディッシュはねリカさんからその暦についていろいろと教えていただきました。ありがとうございました。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のおしゃべりブランチはゲストにリカさんを迎えしてお話聞いてみました。いかがでしたか？
とても楽しかったです。
よかったですね。いや本当に中華圏っていう聞いただけでも奥が深いんだなと思いました。中国じゃないんですね。
そうですね、やっぱり華人の移民がたくさんある国もあるので、はい、そういう、まあ、文化的な意味での中華圏 ていうのが面白いかもしれません。
そうですね、はい。まあ、その方皆さんが中国語が分かるという解釈でいいですか？
そうでもないんでしょうね。特に 若い世代、はい、勉強すればできるかもしれませんが、あとは、まあ、家では方言をしゃべる、今でいう中国語の標準語ではないんだけれども、家の中で親と一緒にその方言をしゃべるので、はい、ある地方の言葉ができるっていう場合もあります。
そうなんですね、はい。そのあたりは来週またたっぷり聞いていこうかなと思います、はい。また来週のこの時間をお楽しみに。今日のおしゃべりブランチは私千葉里奈とお相手はリカさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週まで、バイバイ。
バイバイ。